皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月1日藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はフロンティアを開く人々です。ここでですね、本当に大きな歴史的な転換のことも考えたときに、次のフロンティアはどこに来るかということですね。まあ今脱近代という言葉が前々から言われていて、それはその通りでありまして、ですからこのフロンティアの非常に大きなポイントというのは、今までのこの、まあ、目に見えるだけの世界から目に見えない世界まで含めた、まあ一つの大きな体系の中で文明を組み立て直すという部分ですね。100年前から量子物理学というのが出てきていて、まああんまりこのうんと小さい世界ですね、人の普通の目じゃ全然見えないうんと小さい世界は、どうもなんか目に見えるような大きさの世界と全然性質が違うということが分かってきたわけですね。でもまあそれ以上のことよくわかりませんから、まあ確率のも入れて、まあそこは上手にごまかしながら利用できるところを利用してやってきたわけでありますが、まあここまで来るとですね、その大宇宙の世界と申しますか、無限の世界っていうか、そういうものを想定していかないと、あるいはその次元の数もですね、今の空間プラス時間で4次元じゃもう収集がつかなくなってきていて、もっと大きな世界をまあ考えなきゃいけないわけですね。これっていうのはその物事目に見える世界だけで区切ったその近代の発想をはっきりと超えるものがあるわけです。今まではこの近代のその暗い世界にあちらこっちから木漏れ日が差すって言いますかね。なんか近代のこの矛盾の隙間から大宇宙のこの光が差すような感じだったんですが、まあこの際今度はこの扉を全部開けちゃうってことになりますね。大宇宙の中のその我々の生活と、目に見える世界や目に見えない世界の中に浮いてるんだという、まあ、そういう常識に切り替わるわけで、ここが最大のフロンティアってことだと思うんですね。でそれは人間としても大きなその成長でありますし、自然界にとっても非常に大きな成長のもうプロセスに入っていくんだと思うんです。したがって今回のフロンティアというのは、ある意味で目に見えない世界と目に見える世界、これがやっぱり両方しっかり共存するということですね。融合しているところが大事でありまして、だからただ単にこの目に見えない世界だけでもダメだし、目に見える世界だけでもダメだし、これ両方がやっぱり融合しているということのところが本物のフロンティアだと思うんですね。で、それってそんな難しいことでは本来ないんですね。大自然の中に人は生きてるんだと。で、目に見える世界も利用するんだというふうに考えていけばいいわけで、だからその、目に見える世界に生きていて、時々目に見えない世界が見えるから怖いねと。これは奇跡だねっていう発想を180度変えればいいんですね。もともと目に見えない世界の生命というものがあって、で、それがその目に見える生物に宿って自分があるということなんだから、一番のもとは目に見えない世界で、しかしでもその目に見える体っていうものを持ってるってことは、これが意味あることで、非常に大事なことでありますから、その体を十二分に駆使して、この世に働きかけをなすことが大事だということになりますね。でも同時にそれっていつもその目に見えない世界とつながっているわけでありますから、なんかやりたい放題、小さな欲望でやりたい放題やるってことはやっぱり許容されてないんですね。目に見えない世界とのつながり、そこに本体ありますから、その中でこの目に見える世界をどうするっていうふうに変えていかなきゃ、考えて行動しなきゃいけないわけですから、まあやっぱり発想はいつも目に見えない世界からで、で、それを受けて今目に見える世界をどう変えていくかと、その考え方の順番が大事になってきますね。で、だから本当にどっちもいるんですね。目に見えない世界の、まあ例の世界って、大自然の世界って言ってもいいですが、それと現実で具体的になんか考えて行動する、世界と両方ないとダメで、リーダーシップっていうのも、そもそも目に見えない世界とのこのつながり、今後の展望、それから人々の意識の変化、それを踏まえて、じゃあ具体的に何をしましょうという現実の行動のリーダーシップがあるわけで、 まあ、リーダーシップなんかの両方整えてはダメですね。現実わからないでなんかいろいろ言っててもですね、それはなんかちっともですね、空回りしちゃって物事進まないし、で、目に見えない世界を無視してやればですね、どんどん暴走しちゃって、まあそれが戦争だとかバブル崩壊にこう いつも至るわけですけども、まあそれももうそろそろ許容されないような社会情勢になってますよね。こうなんか世の中こう30年刻みで世の中見てみると非常に面白いって話、前もしたことあると思うんですね。うん、この150年ぐらいの一つ転機を取ってみると、1925年、大正の9年ぐらいが一つのピークですよね。で、あの大正バブルの崩壊で世界は、大変なことになって、ヒトラーも生みですね。で、それに伴って今度その後、世界の大混乱、冷戦から始まる世界の大混乱を、まあ、招いていったわけでありまして、1925年を一つの区切りとすると、その30年後は1955年ですから、この間日本は第二次世界大戦があって、いわゆる戦時経済、官僚統制の国になりますよね。で、その後さらに今度は、1985年ぐらいまでは、高度成長ですね。まあこれはその、あまりにも行き過ぎたその官僚統制をちょっと緩めましてですね、混合経済で自由主義を入れて、で、アメリカのなんて言いますかね、こう、明るいこの楽観的な思想が入ってくるわけですね。で、それが高度成長で、で、それが終わって1985年ぐらいから30年っていうと、何これ15年ぐらいですかね。これがバブル崩壊後の時代で、いわゆる新自由主義、新保守主義の時代ですね。で、それ2015年で終わってんですよね。だからもう今、2018年だから、いや、全く新しい時代にすでに入ってんですよ。2015年って言うと確かに思い起こせばそうね。いきなりなんかトランプがですね、大統領になりそうな雰囲気になってきたのも2015年頃だし、イギリスの EU 離脱をいよいよやろうって話になってきたのも15年ですよね。あの頃は本当に転機だったと思いますね。世界の体制においてはね。で、もうこの頃から言ってみれば、今までのこのシステムの終わりがはっきり見えてきた。イギリス EU 離脱も、トランプ大統領の登場も、今までのこの新自由主義、新保守主義をぶっ壊すことは完全にこれ明らかでしたから。でもそれだけじゃとどまらなくて、それ壊した後の次のフロンティアっていうのは、戻っても何もないわけですよね。まあ、いわゆる社会主義、昔のマルクス・レーニン主義の社会主義もダメだってことは分かってるし、だから原始的な資本主義ってのはなかなか難しいってのは分かってるし、混合経済って言っても特に財政のこう行き詰まりがあるともう金出せませんですよね。うん、だからまあ元には戻れないんだから、壊す以上前に進むしかないんで、前に進む時のフロンティアって言ったら、目に見えない世界との間の壁を取っ払うしかないですね。まあだからそういうのが部分的には医療だとか微生物を使った様々な除染事業だとか、というところにこう起きてきてるし、まあ宇宙人の話もそのうちこう出てくるのかもしれませんけども、あの高次元の世界ですね、高次元の世界をどう使うかですね。あとまあそこまでそんな大したもんじゃないのかもしれませんけども、三次元の世界を利用するっていうことで、あのなんて言います、ドローンだとか空飛ぶタクシーみたいな話もあるでしょう。まあ、これも一つ受験を挙げてね、二次元の交通を三次元にしようという意味におきましては大きな進歩でありまして。だからこの2015年ぐらいから始まる新しい30年っていうのは、もうその前の終わり、その前、今までの時代の終わりをはっきり隠す政治的な出来事が相次いでいますから、我々はもう前に進むしかないんですね。後ろに戻れないんで。で、だから近代をどうしても超えるしかない。新自由主義、新保守主義は近代の終わりに、どうしてもそれによる既得権益を守りたい連中が作った、まあ、あだ花みたいなもんですよね。能力のない人たちが自分たちの既得権益を守るために大騒ぎして作ったのが新自由主義、新保守主義みたいなもんでありますから、もうあの時点で、もう選択肢はなかったんだと思うんですね。今までのその発想の中で物事をうまくやる選択肢は、すでにもう30年以上前の段階でなかったんだと思うんですね。で、そうすると、次はっていうことになると、もう完全にこれ、未来に向けて次元を突破するしかないですね。ここがフロンティアですね。で、同時にこのフロンティアを考えるとですね、この自然の生かし方がすっかり変わってくるわけです。自然の利用の仕方ですね。今回もNSP の日本再生プログラム推進フォーラムの 夏の、フォーラムでですね、造園家の高田博文先生に、博文先生にお話を伺ったんですね。コンクリで固めたですね、今の擁壁だとか、ダムだとかは、これも崩れるべくして崩れていきますよっていうようなことも含めてですね、在来建築と申しますか、伝統的工法がいかにか優れたものなのか、持続可能性というもので優れたものかっていうことをいろいろお話しいただきましてですね、あ、そうかと。やっぱり目に見える範囲だけでね、このコンクリで固めてやっても、やっぱそれ地中、地面の下ですよ。はもうとんでもないことになってるし、最終的に風と水の流れを阻害するわけですね。で、自然はそれを回復させようとしますから、自然そのものがその異常な状態を回復させようとするから、こう災害という形になっていくんだということを勉強させていただいたわけでありますが、そうすると今度はだから、目に見えないこの自然の営み、これを我々よく意識して、自然が、まあ、この世がですね、この自然をどう生かしたいと思っているのかもよくまで、それをよく考えた上で、自然と共生するっていうことが何よりも大事ですね。それをやらない限り、やっぱり持続可能な文明っていうか、街っていうか、生活は営めないんだっていうことが、これではっきり分かったと思うんですよね。今回の西日本の水害もそうですけどね。いろんな意味で天災っていうのは常にあるわけで、特に日本は天災が多いわけでありますが、それがその被害に結びつくかどうかは人災の部分なんですね。だからその、もともと自然はこう動いてるわけでありますから、自然は動いてるんだという常識の中で、その今我々は目に見える文明の形をどう作るかという、そういう発想に変えていかなきゃダメですよね。自然は動かない、動かさないという、その常識の中で、どんなその自然を作るか、動く自然をいかに止めるかというふうな発想で、その、まあ、文明を作るよりも、そもそも動いてるんだと。自然はこう動きたいんだと。それを悟った上で、まあ、それを利用しながら、文明を作るっていうふうに変えないといけませんですね。この辺がこの一つのフロンティアなんじゃないんでしょうか。だからこう、仕事をしていく上でですね、この一番初めの考え方の転換が、まずそもそものフロンティアの入り口の部分だと思うんですね。で、そうするとやっぱりこう、自然は生きている生命体だって考えるのは当然のことでありますし、それからこう、生きていることの使命というものですね。なんで生きてるんですかと。人間だけじゃなくて動物も大自然もそうですね。なんでそこにあるんですかというところまでよく思いを馳せていかないと。その、それぞれに託された役割というものまで頭を巡らしていかないと、ここはその物事を完結させることは難しいんだと思うんです。でも、その行動ということになりましたらですね、これは実はその、過去の日本に学ぶっていうことか、あるいは歴史に学ぶっていうこともすごく役に立つと思うんですね。どう考えても昔の日本人って体力あったように思うんですね。例えば城も見事な石垣がありますけども、あれ何も城だけじゃなくてですね、日本中どっか地方都市に行きましても、まあ山の中に行きましてもね、かつて地元の人たちが組んだ石垣って結構残ってるんですよね。まあ随分重い石をね、これはどっからか運んできてね、で、その、屋敷のこの、なんて言いますかね、屋敷の周りにこう、石で固めたとかね、あるいはその、棚田とか、段々畑を作るときに、やっぱその擁壁の部分にこう、石をこう、置くなんていうのはよくあるわけで、やっぱあんな石一体どっから持ってきたのかな、本当にこれ全部人が積んだのかな、っていうぐらいすごいですよね。あと、溝掘りですよね。運河の開削もそうだし、それから、いろんなとこでこう、みんな水を掘りますよね。まあ、城の掘りなんかもそうですね。あれ、人力でやってるわけですからね。人力でその穴掘ってやってるわけで、よくあんな体力続くなと。あんなせっせせっせ、穴よく掘れるなっていうぐらい、ものすごい体力あったわけですよね。なんかそう考えてくると、人の持ってる潜在能力の凄さを感じますよね。今、日本はね、まあ、いろんな意味であまり体を動かさなくなっていて、日本だけじゃないですけども、その、体力ということについてはすごくなまってますよね。じゃあ、知力はどうなのかっていうと、いや、これも最近衰退してんじゃないです?こう、スマホって言うけども、例えば新聞なんかでもスマホのページ見るとですね、一面の記事っていうか最初に出てくる記事が、結構スポーツ芸能界の話ですよね。それ悪いと言わないんだけども、なんて言うんでしょうかね。結構困ると思いますよ。その、 自分の目の前で起きた現実について理解が進まなくなる。どうしたらいいかについて理解が進まなくなるから、多分本人が一番苦労するんですね、あれ。目隠しで車運転するとどうなるかってのと全く同じ話ですよね。今だからこの目隠しした方がですね、気持ちがいいと。そんな厳しい話を見ると気分が鬱陶しいからって言うんで、で、見ないで前に進んでると。で、前に進まなきゃいいのにですね、これ前に進むわけですね。あの、芸能界とスポーツ界のニュース見ながらですね、で、何もしなきゃいいのに、それで仕事をするとかね、なんかいろいろやりたい、勉強するとか言ってんで、いや、勉強するとか仕事をするなら、ちょっと他の情報を見た方がいいよと。何もしないならね、別にスポーツと芸能だけでいいんだけども、勉強 したいとか、仕事したいっていう気持ちがもしあるんなら、ちょっと他のものを見ていかないと、それって本当に目閉じて車運転してるのと同じだよといつも思うんですね。まあ、いずれにしろそれ、知力の衰退ですよね。だからまあ、本当にこう、昔みたいに完全に人力で何か動かすだけの時代にも来ないし、それから人が完全に手足退化しちゃって、で、頭だけっていうわけでもないと思うんですね。今、エクササイズっていうのはもう世界的にみんなやってるから、その仕事上どうしても体を動かせない人にとって言えば、エクササイズをすることは当たり前だよというふうな常識でもう世界変わってますもんね。まあだから、新しい次の、まあ、人間の姿、目に見えない部分、頭で考える自分と、体を動かす自分と、やっぱこれも両方いるってことですよね。両方を鍛えていかなきゃいけないわけで、だから学校教育も何も、その目に見えない世界の部分と、で、目に見える体を動かす部分と、これ両方相まっていかなきゃいかん。でもやはりどっちが先かっていうと、目に見えない世界との交流が先にあるわけですから、そこがやっぱ元ですから、やっぱそこから先にやって、で、必要なことは体を動かしていくという、その順番を守りながら、教育もするし、仕事もするということが大事になってきますね。その辺もだから、その、なんて言いますかね、ただ単に科目の一つとして、道徳があります、体育があるんじゃなく、ありますじゃなくて、もともとその、大自然の中の、大自然の真理の世界から始まって、で、その上に人間の行動が伴ってあるんだと。そういう体系にこれ作り直さなきゃいけませんですね。ですから、まあ、あと健康もそうですよね。健康維持するっていうのも、本来その人が役割を担ってこの世に生きてんだから、役割を全うするために体があるんだよと。そういう意味で体っていうのを見直してですね。で、その人間の体とか大自然はリセットする力を持ってるんですね。これがすごいんですね。リセットする力を持ってるから、まあ、歪んだらリセットして、で、その、まあ、天寿の、天寿を全うするように生きていくという。そこがすごく大切なところでありますから、まあ、その辺もなんか今のですね、対症療法ではちょっとできない世界で、それも全部組み替えになってきますね。まあ、こうやって本当にこの次の時代のフロンティアっていうのがすでにもう見えてきてんじゃないかと思うんですね。こう今我々がこう世の中で見ることは破壊の話、ぶっ壊れる話が非常に多いですね。でもそれは同時にもうそれより後ろに戻れないっていうことを示唆してると言ってもいいんですね。もう戻れないぞと、後ろにはと。さらに後ろにはもっと戻れない。もう前に行くしかないんだと。前に行くときのフロンティアはどこにあるのかっていうと、もうそれは大自然とこの目に見える世界のこの垣根を取っ払うことですね。この垣根を取っ払うことが最大のこのイノベーションであり、それからその、まあ、フロンティア構築ということはなんだと思うんですね。まあ、そこのところをやっぱりしっかりと進めていくことがこれからの重要な仕事になっていくと思います。で、やっぱり、まあ、これ、金融恐慌みたいにもうなり始めてるわけで、ここでその行き詰まった時に、その次にこう、いろんな政策っていう、政策ってのはまあ、ないんじゃないかと思うんだけども、まあ、世の中がこういうふうにしようというリーダーシップが当然あちこちから出てくるんですね。まあ、その時は、今度はやっぱりこの、大自然との間の突破口を開けて、前に進むという戦略でないと、もはや、みんなを救うことはできないと思いますね。古い常識は捨ててもらうしかないわけで、古い常識を捨てざるを得なくなるのが既存の体制の崩壊ですよね。そこで一つこの空白みたいなところができるわけで、怖いっちゃ怖い、危ないっちゃ危ないんだけども、まあそこがあるから、まあ新しい常識も急速に浸透しうるということだと思いますから、まあそれに向けて今本当に皆さんいろんな形で、その実践試行錯誤してると思うんで、まあ今行ってる試行錯誤とか実践が一番役に立つものになりますね。 そこがその出発点であり、本当に世の中を救うものなんですね。だから今が本当にいつも大事だと、私もしみじみと思っております。で、やっぱりそういうフロンティアを築く人たちっていうのは、開く人たちっていうのは、発想がまず大宇宙があった。それからこの目に見える世界がありますから、やっぱそういう人たちがフロンティアを開いていく人たちだというふうにこれは言っていいと思いますね。もうすでにこう30年、新しい時代が始まってますので、まあ力強く前に進むことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、フロンティアを開く人々ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。